キンキンラディオ。この間久しぶりにエキスポシティ行ってきたんですけど。
エキスポシティ好きやな。
そこで美味しいご飯屋さんを見つけまして。おう、エキスポシティの1階あるじゃないですか。
あれどこが1階なの？
一番下の。
入ったらすぐ階段があって、なんか気がついたら2階に上がってる時とかあるやん。
じゃあ、あっこが2階になるのかな？
知らん。
知らんのかよ。まあ、とにかくエキスポシティの一番下の飲食店がバーって並んでる階あるでしょ？
はい。
あん中に、ご飯と私っていう、なんか和食の定食屋さんがある。
ご飯と私。買った名前やな。
でも前から気になってたんで、行ってみたんだけど。
何が置いてあんの？
でもほんとね、和食の定食。
もうご飯とおかずとお味噌汁みたいな。
その昔からあったような定食屋さんを、ちょっとこう、おしゃれに、新しくした感じの店なんだけど。でも、すごい綺麗なお店で、で、座ると、店員さんがタブレット持ってくる。
タブレット端末で注文する。
そのタブレットの注文の仕方をいろいろ説明してくれんねんけど、その説明が、結構長い。
紙のメニューで普通に注文した方が早いんちゃう？
まあ、そんな説明真剣に聞いてなくっても、まあ、画面の指示通りやっていたらすぐわかんねん。
説明聞いたれ。
その画面に空の器が何個か並んでる写真が出てきて、その器の1個をタップしたら、まずご飯をお選びくださいと。
ご飯選ぶんや。
だからその白ご飯、炊き込みご飯、あと雑穀米みたいなのかな。
最近ようあるやつや。
まあ、おかずの皿をタップすると、まあ、この中からおかずを一品選んでくださいと。
おかずってどんなのがある
の？もう普通に、こう、肉じゃがとか、筑前煮、あと焼き魚、ハンバーグ。
もうほんま家庭的な料理やな。
で、汁物も、なんか豚汁、あとなんかクラムチャウダーかミネストローネやったかな。
そう、洋風のもあるんや。
そのご飯とおかず二品、で、あと汁物、で、ドリンク、だと、ご飯のお供みたいなのが、ちょこちょこっと3種類ぐらいついてくるん
です。それで何本ぐらいする？
1人2000円。
なかなかの値段やな。
まあでも、ご飯おかわり自由やし。
まあでも、お家で食べられるようなメニューやろ？
でもね、やっぱ2000円取るだけあって、これはちょっと家では出されへん味やなっていう味してるわ。
ほんま。
焼き魚もすごいホクホクしてたし、で、俺は筑前煮食べたんだけど、甘すぎず、辛すぎず、100人が食べたら100人が美味しいって感じるような絶妙な味付けに持ってってんの。
それはちゃんと考えてるんや。
で、注文してから出てくるまでの時間も結構早いねん。
すぐ出てくるんや。
で、考えたら注文受けてから調理せなあかんようなメニューってそんなに置いてないの。
もう豚汁とか煮物とか温めといてすぐ出せるみたいなもんばっかりな
の。ハンバーグも多分作って煮込んであるやつだと思うねんな。
注文してから焼くんじゃないんや。
すると、お客さんの回転も早いやん。
まあ、商売としてはそこ大事やからな。
だからね、レシピも、オペレーションも、きっとすごく練られてると思うし、だからね、考えたら、それこそ、普通の家庭で食べられるような料理を、しっかり値段取って、商売にしてるっていうのは、これ、よう考えたんな、と思って、もう、感心した。
まあ、でも、エキスポシティに入ってるぐらいやから、きっと大きい会社がやってんねやろな。
よう流行ってましたよ。
まあでもそれは商売として成り立つっていうことは、やっぱ家庭の味に飢えてるっていう人が結構多いのかもね。
需要はあるんやと思う。
なるほど。
でね、普段自分で料理するっていう人も一回言っといた方がいいと思う。
勉強になる。
だから根菜の煮物って、こういう味でしょっていう、もう最大公約数のところを出してくるから。
もう和食のお手本みたいな味なんや。
そう。
タブレット端末の注文ってぶっちゃけどうなんか
な。紙のメニューに比べたら結構重たかったけどな。
いっぱいお客さん入ってきたら店員さん運ぶの大変じゃん。
だから4人ぐらいで来てるお客さんもおったけど、もう店員さんがタブレットを4台ぐらいこう脇に抱えて、あーって持ってくんね。
でも注文の仕方の説明が結構長いんでしょ。
だからそれは2回目に来るお客さんにはもう説明いらんわけ。
リピーターはね。
だから俺らの時もお客様こちら初めてですかって1回聞いてから、はい、初めてですって答えたら、じゃあ注文の仕方をって説明始める。
まあでも客が注文したものが、データがそのまま直接厨房とかに行くんやろから、そういう意味では確実だよね。
だから昔ファミレスのオーダー機で店員さんがやってたことを、まあ客にやらしてるだけなんだけど、 まあでもオーダー漏れとかの心配も減るだろうし、ま
あ、あとメニューが新しくなっても一時印刷し直したりせんでええもんな、
まあ、中のデータ変えたらええだけやからな。
だからそういうタブレットメニューで注文するっていう店も今後どんどん増えていくのかな。
あ、だからそのお寿司屋さんでもこうテーブルにタッチパネルが置いてあって、それで注文するっていうお店も多いや。
あ、それはどっかのお店でなんか店員さんがスマホ持ち歩いてて、仕事中にスマホかいと思ったらスマホでオーダーの入力してたわ。
ほら今あのファストフードでも、まあ、そのウェブサイトにメニューが載っててさ、あらかじめあこれ食べようって決めといて、店員さんにスマホの画面見せながらこれとこれくださいって言ったら早いや。
あ、もうじゃあ今後どんどんそういう風になっていくんかな。
あ、だからそういう機械類の操作が苦手な人はちょっともうついていかれへんわってなるかもしれへんけど、
あのそういう時はまあ店員さんがフォローしてまあ代わりにやってあげたらええんやからな。
ただね、そのシステムが万が一故障した時が大変やと思う。
まあ空港とかでもたまにあるシステムトラブルで運休とかあるもんな。
俺昔あのファミレスでちょっとだけバイトしたことあんねんけど、だからそのお店でオーダー機が一回故障したことがあって、もう紙とペンで注文取らなあかんやん。もうそれでお店バタバタしてもうパニックになったことあるもん。
まあさ、普段機械でやってることを急に手作業でやれって言われたらそれなるわ。
まあさ、もう急に洗濯機故障したから今日だけ手洗いってなったらもうさ、もうクタクタなるもん。
この間そんなことあったよね。キンキンバイト。じゃあまあそのエキスポシティのご飯と私っていう定食屋さんが美味しかったと。
そのご飯もおかわりできるんだけど、そのご飯のお供についてくるちょこちょこっとしたものもおかわりできるんですよ。
ご飯が進むね。
それはあの小鉢をそのご飯のお供みたいなのがバーって並んでるブースみたいなとこまで持ってって店員さんに自分でもらいに行かなあかん、ね、
そこは一手間かけさすんや。
またそのもらいに行くのがちょっと楽しかったりすんねんね。
ほらラーメン屋さんでもこうキムチが山盛り置いてあって、なんかそこで自分で取りに行くみたいなとこあるやん。
そう、そういう感じ。
なるほど。
で特にそのご飯のお供についてた明太子がめちゃめちゃ美味しかった。
あ、明太子のおかわり欲しなったんや。
でもその時点でもう全部食べ終わってて、まあお腹もそこそこいっぱいになっててんけど、まあでもあの明太子だけあと一切れ二切れでいいから食べてみたいなと思って、でまあ明太子あったらやっぱご飯もちょっと欲しなるやん。
まあそうやな。
でまあご飯もちょっとだけおかわりしてもらって、で最初注文したのは炊き込みご飯注文して、まあそれももちろん美味しかったんだけど、でおかわりはもうせっかくやから白ご飯を、おかわりで食べたんだけど、この白ご飯がね、またうまいんだ。
ああ、なんか特別なお米使ってんのかな。
でもそれもあるし、あのね、炊き加減がもう絶妙やね。
水加減とか。
もうそのお米一粒一粒がもう立ってて、もうツヤツヤしてて、ふっくらしてて。
ああ、お腹空いていた。
でもね、お腹いっぱいなのに、もうペロッと平らげてしまって、ご飯のおかわりしたのなんてもう何十年ぶりかな。
普段そんな食べないもんね。
いやもうね、あの明太子は罪ですよ。
罪のうまさ。
まあね、法律で規制せなあかん。
そこまで。
いや、美味しかったもん満足やと思ってレジへ行ったら、レジの横に、ちゃんとその明太子が売ってあんねん。
ようできた店やな。
それがね、あの、山屋の明太子。
山屋の明太子って結構有名じゃん。
道理でうまいはずだと。
そうそうや。
普段スーパーで買うようなあの安い切れ子の明太子とも全然違うもん。
そりゃそうやって。
いやーもうね、あの、山屋の明太子はあかん。
法律で取り締まらなあかん。
あんなんね、食べ続けたら、きっと、明太子依存症になりますよ。
違法薬物みたいに言うな。
もうそれぐらいね、美味しかったと。
はいはい。
ただね、一個不満を挙げるとすれば、ドリンクメニューの中に、日本茶がないね。
へー。
なんかね、ビール、ウーロン茶、あとお店特製のゆずジュースみたいな、そういうのはあるんだけど。
でも和食の定食食べたら、やっぱり日本茶が欲しくなるよな。
仕方ないんで、お店出てから自販機で綾鷹買ってね。で、あー、ええお店やったな、美味しかったな、つって帰ってきましたけど。
いや、もう食後に熱い渋いお茶でも出てくればもう言うことはないと。
だからそこは唯一ね、もうなんか和食屋さんやのになんでかなっていうのちょっと不思議なポイントでしたけどね。というわけでね、まあ、エクスポシティの1階あれ2階なのかな、
まあ、その辺はあやふややけどね、
あのご飯と私って入ってすぐのところにあるんですぐわかるんで、まあ、ぜひ行ってみてください。
関西圏にお住まいの方はね、
多分大きい会社がやってるところだと思うんで、なんか系列店みたいなのもきっと全国にあると思うんですよ、
まあ、そこは自分で調べていただいて、
タブレット端末でね、
まあ、我々は別にそこからお金を一銭ももらってるわけじゃありませんが、
山屋からも一銭ももらってません、ま
あ、美味しかったんで勧めてるだけだった、
そういうことです。
キンキンラジオ。